聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書出エジプト記第19章2節から8節の前半までです。聖書新共同訳旧約聖書124ページ。出エジプト記第19章2節以下。彼らはレフィディムを出発して、市内の荒れ野につき、荒れ野に天幕を張った。イスラエルはそこで山に向かって宿営した。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。モーセは戻って民の長老たちを呼び集め、主が命じられた言葉をすべて彼らの前で語った。民は皆一斉に答えて、私たちは主が語られたことをすべて行いますと言った。新約聖書マタイによる福音書第9章の35節から10章8節まで。新約聖書17ページ。マタイによる福音書第9章35節以下。イエスは町や村を残らず回って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの十二人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。祈りましょう。私たちの神様、あなたの御名を褒めたたえます。この主の日に全世界であなたがたたえられますように。優る一週間の間、私たちをそれぞれの場所でお守りくださり、また導いてくださいましたことを心から感謝をいたします。今朝もまたそれぞれの場で礼拝を捧げておりますが、その間にも あなたは私たち一人一人に希望を与えてくださっております。その希望の印として今御言葉が語られました。私たちに御言葉が届けられました。それぞれの場所で礼拝を捧げるようになって数ヶ月が過ぎ、その中には困難を覚えることもあります。しかしあなたは絶えず私たちのために取りなしてくださり、語り続けてくださっておりますことを感謝申し上げます。先週私たちの教会はあなたの御旨によって役員会を開くことができ、今後の教会の歩みをそこで決定し、それに向かって歩み始めました。私たちの歩みはとても小さなものであります。しかしあなたが支え、私たちの群れに聖霊を豊かに注ぎ、教会の歩み、また教会の働きを回復せられようとしています。私たちは信じて今日またこの礼拝を捧げております。心を合わせてこのことのために祈ることができますように。また私たちの教会のホームページ、インターネットを通してあなたの御言葉を分かち合っている方々が大勢いることを知っております。その中には牧者のいない小さな群れがあると伺っています。どうか私たちは今教会の外に出て大胆に御言葉を語ることができませんが、このインターネットの技を通してあなたの御言葉はとどまるところを知らず、また壁を越えて、地域を越えて、人と人との間を越えてあなたの御言葉が流れるように伝えられていくことを心から感謝をいたします。今私たちは教会の壁を越え、違いを越え、住むところを越えて、それぞれの多様性を喜び、また違っていることを恵みとして力に変えていくことができますように。ただいまからあなたの御言葉を取り継がさせていただきます。この小さき説教者があなたの御言葉を大胆に語らせていただいて、一人一人の心にあなたからの御言葉が息づくことができますようにと祈ります。希望とともに今日からの新しい習慣を歩むことができますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。福音書を読んでおりますと、主イエスのもとに群衆が押し寄せて押しつぶされそうになっていくという場面によく差し掛かります。以前私は日本でも有数の大教会、それは礼拝に数百人ほどの出席者のある教会の牧師をしておられた先生の家を訪ねたことがあります。もうすでに引退して、それでも1年の3分の2はどこかの教会の礼拝の説教を引き受けられて、またその合間にたくさんの本を記したり訳したりして、なお忙しい日々を過ごしておられる先生でした。しかしこの先生は5歳で口を揃えて私にこう言いました。中村君、 教会を辞めたらすっかり気分が楽になったよ。牧会をしているときは教会員一人一人のことが心配で気が気でならなかった。私はこの言葉の前半の部分、教会を辞めたらすっかり気分が楽になったというところまで聞いたときに少しハラハラしたのですけれども、後半の教会員一人一人のことが心配で気が気で ならなかった、そういうふうにお聞きしたときに、まあ、当時私はまだ新学生でありましたから、牧師というものはこういうものなのか、誰にも言えない悩みが多いのだろうな、そういうふうに思ったものでした。この先生の言葉を聞いたときに、一匹の羊を見捨てることのない羊飼い、主イエスの姿、この先生と重ね合わせて見つめていたものでした。現在コロナ禍の状況にありますけれども、代々木上原教会ではこのところホームページを見てくださる方の数が増えてきました。それに伴って教会に届けられますメール、お便り、電話の数も増えております。何人かの方とインターネットを介して面談をさせていただきました。不幸中の幸いといいますか、喜ばしいことです。お祈りにも覚えましたけれども、私は今この教会に着任をして間もないものでありますけれども、思うように教会員の方々のお宅を訪ねたり、あるいは病床清算をしたりすることが許されません。しかしそのような制限のある中にも恵みがあります。教会から月に何度か説教の原稿とそして修法をお届けしています。つい最近までは郵送していたのですけれども、つい先立ってからこの教会の付近にお住まいになっている教会員の方々、約20件ほどありますが、その方々のお宅には私が伺ってポストにその郵便物を入れる、そういうことを始めました。日曜日の礼拝にはこの道を通っていらっしゃるんだろうか、こういうふうにして教会にいらっしゃっているんだろうか、さまざまなことを推測しながらお届けして、そしてその中にはインターホン越しに消息を伺うことができた方々もいます。これも聖霊の後押しなしにはできないことでした。いろいろなことが希望を持って続けられ、また始められていることを感謝しています。そこで皆さんにお願いをしたいことがあります。この教会の宣教と牧会のために日々祈ってほしいのです。家にいる時にも外にいる時にもこの離れた教会のことを思い起こしてほしいのです。そして私は牧会というのは牧師の専任事項ではなくて、みんなで手を取り合ってチームプレーでやるものだと思っています。教会の事柄をみんなで取り組む、そして手探りで手作りで教会の歴史というものは重ねられていくのだと思っています。そのような私たちに今日も福音が届けられました。 マタイによる福音書の9章37節の途中からです。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。当時の主イエスの周囲には見捨てられて倒れて弱り果てている、ある人はとても貧しかったことでしょう。ある人は病気を患っていたことでしょう。仕事に明け暮れる人はまだしも仕事にありつけないでいる人、羊飼いのいない羊のようにしている大勢の民衆を、主イエスはその目で見つめられて心に深い悲しみを覚えられたのです。36節には、また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。もうどこから手をつけていいのかわからないほどたくさんの人々がいたのですね。それをご覧になった主イエスは深く哀れまれた。哀れむ愛とはどんな愛だったでしょうか。腹綿がねじれるような愛、この深く哀れまれたというもともとの言葉はスプランクニゾマイという言葉です。深く哀れまれた、腹綿がねじれるような愛。けれども私たちは正直言って普段自分の腹綿のことなどを気にもしないで生きているのではないかと思うのです。でもカトリック教会の司祭で旧約聖書学者でもある雨宮聡先生がこのようにおっしゃっています。腹綿が活気づけば心に喜びが生まれ、逆に狭くなったり閉じたりすれば同情を欠き他人に無関心になります。私たちの腹綿は狭くなったり閉じたりすることがたびたびありますが、決してそうはならないのは神様や主イエスの腹綿ではないかと思うのです。35節を見ますと、主イエスはできうる限り地域をご自分の足で駆けずり回って神の国の福音の素晴らしさを伝えて、肩を落としている人には勇気づけて、持てる力を残すことなく尽くして病気や患いを癒していかれました。しかしながら主イエスの助けを必要とする人の数はあまりにも多く手に余るものでした。そこで主イエスは働き人を使わせてくださるように願うように弟子たちに仰せになりました。それが先ほどの収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいという言葉でした。そして主イエスの宣教のパートナーとして12人の使徒が任命されたのです。ご承知のように主イエスには病を癒し悪霊を追い出す力が備わっていました。主イエスはその大切な任務を12人の弟子の中から選ばれた12人、それを使徒と呼ばれるわけですけれども、その使徒たちに託すことによっていわばチームプレーによってより多くの人々をそれぞれの苦しみから解き放ち救い出されようとされました。また主イエスはただただ12人をお選びになったのではありませんでした。イスラエルの部族の数は12部族でした。つまり主イエスは 12人の使徒、リーダーたちを立てて新しいイスラエルのコミュニティを作られることが根底に終わりになっただろうと思われるのです。さて、その12人が選ばれて派遣される時になります。10章の5節から、シュエスはその使徒たちに宣教の勧めをいたします。このように記されてあります。次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。今日の箇所は、そのシュエスの説教、おすすめの途中のところで終わっておりますが、これはシュエスが人たちを前に、諸注意事項を言っているのではないのです。やはり派遣される12人の人たちも、見ず知らずの土地や人々のところに使わされるのは、おそらく心細いこともあったでしょうし、知らないこともたくさんあっただろうと思うのです。私は、しかしこの10章5節以下のところを読むときに、どうしても心に引っかかる言葉があります。皆さんもここをお読みになって、同じように引っかかる方があるのではないかと思うのです。それは、世間で差別されていた徴税人マタイがシュエスに弟子として招かれる、これは今日の箇所の少し前の9章9節以下に記されてあるエピソードです。当時ユダヤ人たちが自分たちの宗教を正当化し、他の神々を信仰する異邦人を偶像崇拝者と決めつけて、異邦人は愚か、異邦人と交わる仕事をしていた徴税人のような人たちを皆差別していました。しかしシュエスはそういうことは一切度外視して、徴税人のマタイを弟子として招かれたどころか、マタイの家にまで行って食事を共にしています。そして今日の箇所で選ばれた使徒の中にマタイが入っているのです。10章の3節のところです。それなのに、それにもかかわらず、シュエスの言葉としてこの10章5節のところに、異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならないというのは、矛盾すると言いますか、何か不可解な気がするのです。現在ではこれはシュエスの神聖の言葉ではないとする聖書学者が体制を占めています。つまり、とても民族主義的な考えを持っていたユダヤ人のキリスト者の考えをここで反映させたものだろう、つまりシュエスの言葉に付加したものだろうという考えです。確かにマルコによる福音書やルカによる福音書にもこの十二使徒を派遣した話は記されてあるのですが、この言葉だけはマタイにしかありません。しかしこのようにも読めるのです。今は真っ先に苦しんでいる人、虐げられている人のいるイスラエルに目をやって、そこに行きなさい。そういう純粋なシュエスのお命じになったことなのかもしれません。いずれにしても、シュエスが異邦人を差別したりすることは考えられないのです。さて、私たち一人一人もこの現代において使徒としてシュエスに招かれています。 私の大好きな言葉に、心は神に、手は人にという救世軍の方々のモットーがございます。私たちは神様の手として、苦しんでいる人に手を差し伸べ、神様の足として、孤独な人のもとに駆けつけ、またある時は神様の目として、私たちの目を通して憐れみを持って一人の人が見える、見つめることが求められています。神様の手は私たちの手を通して、神様の足は私たちの足を通して、そして神様の目は私たちの目を通して、その働きが広げられてまいります。私たちはこのことを信じて、今こういう信仰に立ってさまざまなところに出かけなければなりません。牧師の私が失業してしまうほど、牧師の仕事をどんどん皆さんが取り上げてくださって、出かけていってほしいと思います。教会は社会の中に立っていますから、その社会からかけ離れて、会員制クラブのように自己満足だけの信仰に終わっていたならば、それは教会とは言いません。カルト宗教と言います。教会としての命を失ってしまうのです。教会が教会の中だけ、教会の仲間内だけ、その教会の内々の事柄だけを見つめているならば、それは主イエスの命を宿せる群れとは言えないのです。救いを必要とする人は私たちのすぐ近くにおられます。そんな人全くいないとおっしゃる方が時々あります。しかしそれは気がついていないだけなのです。見えていないだけなのです。収穫のために働き人を送ってくださいと神様に祈るのと同時に、この私も働き人として使わせてくださいとご一緒に祈りたいのです。お祈りを捧げましょう。私たちの歩みをあなたの歩みとして、この世に派遣してくださる神様、今日もあなたからの御言葉を賜りました。ありがとうございます。どうか今私たち一人一人を使わせてください。神様、どうかあなたの御用のために私たちをその器として用いてください。御国が来ますように、御心がこの世界に実現しますようにと、私たちは主の祈りをいつも共にしています。その祈りの言葉が本当に実現いたしますようにと願います。私たちを平和の器として用いてください。そのために私たち一人一人の体と心と信仰とを整えてください。そして聖霊を豊かに注いでくださり、どうぞあなたの力で私たちを満たしてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。主イエスキリストが教えてくださった主の祈りを心と声を合わせて共に祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。